ちは。横浜で15年以上犬の保育園 N1 クラブを運営しているなおちゃん先生と申します。20年以上1000組を超える飼い主さんとワンコさんに向き合ってきた経験から、コントロールよりコミュニケーションをテーマに、愛犬と心が通い合う関係づくりのお手伝いをしています。さて、昨日は鎌倉でね、18年お洋服作家をされているコモフさんと一緒にコラボライブをさせていただきました。こちらね、1時間超え の超大作となっておりますけれども、もしね、私とコモフさん のビジネスのあり方だったり、人間関係だったり、あとね、パートナーシップで大切にしていることなんかね、聞きたいなという方はぜひね、アーカイブ聞いてみてください。こちらのアーカイブはね、1週間ほど残して、あとはね、ちょっ と、過去の方にしまっていきたいと思っています。今回のテーマ、こちらはですね、ワンちゃんと一緒に飲食店、ドッグカフェやペットカーの飲食店に行く時の注意点ね、それについてお話を今週はねしてきたんですけれども、最終回とさせていただきたいと思います。今回はね、最終的にカフェで落ち着いて待てるようになるためのステップはどんなものですかというね、こちらのお話をしていきたいと思います。ワンちゃんとね、飲食店やカフェに一緒に行きたいなと思ってるけれども、吠えちゃったりそわそわぴょんぴょんぐるぐるしてしまったらどうしようね、他のお客さんやお店に迷惑がかかってしまったらどうしよう、そんな風に思っている方にぜひ聞いていただきたいと思います。この番組では、お迎えからお見送りまで愛犬の一生を7つのフェーズに分けて、それぞれの時期に寄り添った学びとヒントをお届けしています。今回はハッシュタグ3番正犬になります。まずはですね、1週間に、渡りですね、ワンちゃんと一緒に飲食店に行く時の注意点や気にかかること、こちらに寄せられたご質問に対してお話をしていきました。今回は最終的にカフェで落ち着いて待てるようになるためのステップ、こちらについてお話をしたいと思います。まず今週ね、あと先週もですけども、通してカフェで過ごせるようになるためのね、いろいろなお話をしてきたんですけれども、大切なことというのは、日頃のね、成果がお外に行った時でもある程度出るよということになります。ですので、ファーストステップ、これはまずお家の食卓、お家でね、飼い主さんがご飯を食べているテーブルで向かい合って、家族が話しながらね、飲食をしている、その時にワンちゃんが足元やサイドテーブル、椅子の上とかで落ち着いていることができるようになる、これがね、ファーストステップだと思ってください。その上で飲食店を選ぶ、ドッグカフェなのかペット OK の飲食店なのか、立地などを選ぶ。そしてできれば3番目はワンちゃんは置いてですね、今度ワンちゃんと行こうかなと思っている、その該当するカフェに実際足を運んでみるね。それからワンちゃんと一緒にその飲食店に行ってみる、ね、こういった段取りをまずファーストステップとしてはやっていく必要があると思います。1番はまずはご家族がお家の中で飲食している足元や椅子の上や膝の上でしっかりと落ち着いていられる、これが1番。その上で行きたい、ワンちゃんと行きたい飲食店を選ぶのが2番。そしてできればワンちゃんなしで飼い主さんだけで行こうと思っている飲食店のリサーチをしてくる。そして4番、ね、ワンちゃんと一緒に出かけてみる、ね、ここまでです。で、ワンちゃんと一緒に出かけるというところまで来たら、次のステップとしてはまずお散歩をしたりね、ある程度疲れさせた状態でその飲食店に入る、ね、長い時間こう車に乗っていたり、クレートやバッグの中に入っていて、飲食店の前で下ろすとか、飲食店の中に入って初めて、ね、床に下ろすとか、そういう感じだとワンちゃんはやっぱり元気が余っていて、動けないことにね、ストレスを感じて、やっと自由になれる、やっと動けるぞ というふうに思ってしまう、そんなことが少なくありませんので、であればですね、まずは最初に付近をお散歩するなり散策するなり、少しそろそろお休みしたいなというふうに思わせてからお店に入る。これはね、特に若いワンちゃんですね、若いワンちゃんには鉄則だなというふうに思います。そして以前の配信で私がお話ししてきたような席の場所ですね、その席の場所を選ぶ、選べるようなら選ぶ、選べないようだったらなるべく刺激の少ない状況にワンちゃんを置いてあげる。そして時々ね、ワンちゃんも飽きてしまうと思いますので、床の上、椅子の上、カートの中、膝の上という感じでポジションを変えてあげる。まあちょっとね、大型犬とかだともう床の上一択になると思うんですけれども、うん、それでもね、途中で定期的におやつを静かにしててくれてるんだったらおやつをあげたり、そこでしかもらえないようなおやつをもらえたり、あとはね、こう噛むおもちゃなんかをその場所で与えてもあげてもいいと思います。そんな感じでお家でのね、自習もとても必要だよと私は思っています。このお家でね、じゃあどんな練習したらいいのよというお悩みはあると思うんですけれども、私はお勧めしているのはマットというふうな練習方法です。マットはどういう練習方法かっていうと、まあランチョンマットよりも気持ち大きそうなものですね、そういったカフェマットみたいなものを床の上に置く、もしくは椅子の上に置くなりして、ここの上にいたらいいことがあるよというふうに教えていきます。マットの上にいる限りは多少ね、お座りしようが伏せしようが、多少こう体の向きを変えようが、そこは許容範囲、ただこの場所にいてくださいというふうなルールをお家でも徹底的に教えていきます。マットの上に落ち着いていられることができる、その時におやつをマットの上にそっと置いてあげる。そうするとですね、ここのマットの上にいるとなんだか定期的におやつが降ってくるんだよねという形で、マットが魔法のマットに変わるわけですね。この練習をお家でね、ぜひたくさんしていただいて、ご家族の方がご飯をね食べられていたり、 お家にね来客が来た時にそんな練習をしてみて、そこで落ち着くことができるようになってきたら、お外カフェでも落ち着いていられる可能性がかなり高くなっていきます。先週から配信でお話をしたカフェで落ち着いていられるようになるためのいろいろなねステップもありますので、こちらは合わせて聞いていただきたいなと思うんですけれども、まずはカフェでね落ち着いていてほしいと思われるようであれば、お家での練習をしっかりとする。そしてカフェに入る前にはきちんと疲れさせておく、もちろん排泄も済ませておく、ワンちゃん自身がちょっと休みたいなそろそろって思うぐらいのテンションになってからカフェに入る、ね、それからなるべく刺激の少ない席を選ぶ、それでも飽きてしまうようであればワンちゃんのいる場所、ね、床の上、椅子の上、カートの上、膝の上、それを時々変えてあげる。またカフェでしかもらえないような美味しいおやつやチークおもちゃ、それらも使用してあげるということで、この組み合わせをずっと続けていくことで、どんなカフェに行っても最終的にね落ち着けるワンちゃんになっていくと思います。重ね重ねお伝えしていますけれども、ワンちゃんというのは習慣化の生き物です、ね、飼い主さんと一緒にお出かけしてどこかのお店に入るときには、自分には必ずいいことしか起きない、ね、静かにしなさい、お座り、待てって言われるだけじゃなくて、なんかちょっとお散歩いっぱいしていっぱい遊んで疲れたなという感じで、マットの上に休んでいると、なんだかママがいつもくれないような美味しいおやつをくれるんだよね、だから僕はママと一緒にカフェに行くのが大好き、そんな風にねワンちゃんに思ってもらえるような習慣を意識してつけていきましょう。はい、それでは先週から引き続きました、ワンちゃんと一緒に行く時の気がかり、注意点、気をつけること、今回で最終回とさせていただきたいと思います。土日はまた雑談配信をさせていただきまして、また週明けから違うテーマでお話をしていきたいと思います。それでは今回はここまで、最後まで聞いていただきありがとうございました。